知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は板に巻がお送りします。今日のこの時間は6月1日から始まる水道週間について、高山市上水道課長でいらっしゃいます下畑秀さんからお話しいただきたいと思います。下畑さん、よろしくお願いいたします。
はい、本日は水道週間にちなみまして、水のお話や水道事業の概要、それから会計の仕組みと経営状況についてお話しさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
水道週間が定められたのは昭和34年になります。皆さんに水道への関心を深めていただき、水道事業にご理解ご協力をいただくことを目的に全国的な取り組みとして行われており、毎年6月1日から7日までが水道週間となっております。今年の水道週間のスローガンは水道水安心安全これからもです。この機会に水の大切さや水道事業についてご理解を深めていただければと思っております。
それでは水道の歴史について簡単に教えてください。
はい、日本で初めて近代的な水道が作られたのは明治20年の横浜と言われております。当時日本では赤痢やコレラなどの感染症が流行し、汚染された井戸水などにより全国的に蔓延しました。その感染症を予防するために安全できれいな水が求められ、水道が全国的に普及することとなりました。ちなみに高山市は昭和27年から家庭への給水が始まっております。
では水の大切さについてもお聞かせください。
はい、皆さんも聞いたことがあると思いますが、私たちの住む地球は水の惑星とも言われております。陸が3割海が7割占めているので、宇宙から見ると水の海の青さで地球が青く見えるためです。地球にある水の約 97.5% が海水で、淡水は約 2.5% しかありません。そしてその淡水のほとんどは北極や南極の氷なので、人間や動物が使える水は地球上の水の約 0.01% しかなく、希少で限られた資源なのです。
私たちが使える水の量というのはとても少ないんですね。それではその水はどこにあるんでしょうか。
はい、海や湖、川の水は太陽の熱が温められると水蒸気になって空に昇ります。その水蒸気が上空で冷やされると小さな水滴になり、それらが詰まって雲になります。そして雨になって地面に降り、地下に染み込んだり川や湖に流れていきます。そして川に流れ出てまた蒸発して雲になってと、地球の水はずっと循環しています。
次に水道水が作る過程をご紹介いただけますか。
はい、高山市では豊かな自然から生まれた地下水や川の水の一部を使って安全で美味しく飲める水道水を作っています。例えば市内で一番規模の大きな上野浄水場では、川から水をポンプで100メートルほど汲み上げて上野平にある浄水場へ運びます。浄水場では汲み上げた水に薬品を入れて、水の濁りやゴミを集めて塊を沈めて取り除き、砂の層を利用してさらに細かいゴミや細菌を取り除いています。また宮水源は地下から汲み上げたろ過処理のいらない水質のため、消毒のみを行っております。ミネラルウォーター並みの水質ですが、法律で定められているので、いずれの方法でも安全な水にするため塩素消毒をして安全な水道水を作っています。そしてこの水道水を排水池という大きなタンクに溜めておいて、そこから自然の圧力や電動ポンプを利用し、水道管を通じて各ご家庭や工場などにお届けしています。さらにお届けする水道水は定期的に水質検査を行っており、水質基準に適合した安全な水であることを確認しています。
はい、仕組みがよくわかりました。また高山の水が安全な上にとても美味しいということがわかりました。
そうですね、不純物を全く含まない水は逆に飲んでも美味しい水とは感じませんし、ミネラルなどの適当な物質を適度に含むことが美味しい水の条件だと思っております。美味しさを感じるのは味だけではなく、匂いも美味しさを左右する大きな要素です。高山市の水道水はダムや湖に溜めた水ではなく、地下水や湧き水、きれいな川の水を利用しているので、匂いもなくとても水質が良いと思います。ちなみに高山の水は水分中に含まれるカルシウムとマグネシウムの量が少なく、軟水なので口当たりが軽く飲みやすい、肌に優しく料理にも使いやすい、石鹸の泡立ちが良いなどの特徴があります。これからの季節、水道水をペットボトルに入れて冷蔵庫に冷やしておくととても美味しく飲んでいただけます。
では続きまして、この広い高山市においてどれぐらいの水道施設があって、どのように管理されているんでしょうか。
はい、先ほどご紹介した上野や宮だけではなく、広い市内に水をお届けするために市内には79箇所の水源、浄水施設は70箇所もあります。またご家庭に水道水を送るための水道管の延長は約1000キロもあります。皆さんのご家庭の蛇口までいつでも安全にお届けするために、これらの施設内の機器の修繕や取り替え、さらには老朽化した水道管の更新など、多くの維持管理費をかけてメンテナンスを行っています。こういった経費は皆さんからいただいた水道料金で賄っています。ちなみに蛇口から出る水道水をそのまま飲める国は世界でたった12カ国しかないとも言われています。私どもはこれからもいつでもきれいな水を蛇口から使える当たり前の暮らしを守っていきたいと考えております。
はい、そうなんですね。蛇口をひねれば当たり前のようにお水が出てきますが、安心して飲むことができるお水を作って皆さんにお届けするには多くの費用が毎年かかるということなんですね。この広い地域にこれだけ多くの施設や設備が設置されまして、それらを稼働させて安全なお水の提供ができることが分かりました。それでは次に、水道事業、水道料金を財源として行われていると思いますので、市が行っている福祉、道路整備など他の事業とは形態が少し違うように思うんですが、そのところのご説明をしていただけますか。
はい、それでは水道事業の会計について説明いたします。水道事業は市民の福祉増進を目的に市が経営する企業、いわゆる公営企業が提供する事業ということになります。公営企業の会計は企業会計といいまして、市が管理する一般会計から独立をしています。その経営は中央公営企業法という法律に基づき独立採算制となっていまして、経営に必要な費用はお客様からいただく料金収入で賄うことが原則となります。
市が行う事業であって公共性は高いのだけれども、合わせて経済性も考えなくてはならない事業形態が公営企業会計という理解でよろしいでしょうか。
はい、その通りです。水道事業は独立採算性を原則として経営をしていくことが必要となります。毎年度3月締めで決算を結び、民間企業と同様に財務諸表を作成し、収益を確定しながら事業を運営してまいります。決算においていわゆる黒字、赤字といった経営状況が確定するわけですが、民間企業と同様に黒字決算にすべく事業を進める必要があります。
では現在の経営状況について教えていただけますか。
はい、令和4年度の決算状況を踏まえまして経営状況を説明させていただきます。水道事業は今のところ経営状態としては黒字決算を結んではありますが、4年連続で営業損失が発生する見込みで、水道料金だけでは事業運営することが難しい状況にあります。今すぐにということではありませんが、赤字に転落する前には水道料金の見直しが必要な状況にはあります。
はい、経営が厳しい状況だとお話しいただきました。こういった状態になっているのは新型コロナウイルス感染症の影響が大きいということでしょうか。
はい、新型コロナ感染症による自粛などで観光客が減少したことも要因の一つではありますが、年々人口が減少しているため水の使用量が減少し、料金収入が少なくなったことに加え、昨年から続く原油高、円安によって電気料金が高騰しており、大幅なコスト増となったことが経営が厳しい大きな要因と考えております。
はい、ありがとうございます。少し水道の厳しい経営状況が理解できました。私たち市民にとって料金の見直しというのは決して望むものではありませんが、市のまちづくりのための一般財源から水道への資金不足を補うことには限度があると思いますので、水道は独立した会計において経営が安定するようにしていただけたらと思います。
はい、私たちとしましては安心安全で安定した水道水の供給を行うため、水質管理をはじめ水道施設の老朽化対策や耐震化対策、災害対策に努めております。今後とも市民の皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
今日のこの時間は6月1日から始まります水道週間について、高山市上水道課長下畑秀さんからお話をいただきました。下畑さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。